聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書25章6節から10節です。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。次に、新約聖書、ローマの信徒への手紙、8章5節から11節を朗読いたします。肉に従って歩む者は、肉に属することを考え、霊に従って歩む者は、霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら、肉の思いに従う者は、神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。以上です。
先週に続いて、ローマの信徒への手紙の8章に記されている言葉を思い巡らしながら、神様を礼拝したいと思っております。先ほどお読みいただきました、ローマの信徒への手紙の8章の5節以下のところでは、霊と肉という2つの言葉が繰り返し対比されて語られております。霊に従って歩むものとか、肉の支配下にあるもの、そういう言い方がされています。この霊とか肉とかいうことがどういうことを表しているのか、そう深く考えなくても、なんとなく私たちはこう分かっていると思っているのではないでしょうか。しかし聖書においてこれらの言葉が語られる場合には、少し注意がやはり必要。聖書の語っていることに私たちが沿っていく必要があります。一般に肉とか霊というとき、大体肉というのは世俗的なもの、物質的なもの、特に名誉とか地位とか、お金とか快楽など、そういうものを求める欲望、または情欲といったものを表すとされることが多いと思います。それに対して霊というのは、 まあ、そういうこの世的なものとは関わりのない精神的な世界より崇高で天の神に近い世界を表すと考えられる。ですから神のことを考えないで、この世のことばかりに関わっている人は救いから遠く、最後は死のうちに滅んでしまう。それに対して神を信じて生きている霊的な人は、罪や汚れがなく高尚な人、そして救われる人、そのように思われています。まあ、もちろんそうしたことが全く間違いであるということは申しませんけれども、しかし聖書では霊と肉ということをそんな単純に考えているわけではありません。まして信仰を持っている人は霊的な人で、そうでない人は肉の支配のもとにある汚れた人だ、単純にそう分けているわけではありません。信仰を持ち、信仰生活をなし、神様と言いながら、実際には自分の名誉とか欲望を求めている、そういうものに支配されているということは誰にでも起こることです。反対にこの世的なことが、この世的と思われていることに打ち込んでいる人が、霊的な世界からは遠い世俗的な人だ、そういうふうに決まっているわけでもないのです。そして大切な点は、聖書の語る神様は肉の世界とは何の関わりもない、そんなふうには決して書いていないということですね。そのようには語っていない。まあ、先週学んだところになりますが、少し前の8章の3節、まあ、前のページになります。8章の3節を見てみますと、このように言われておりました。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり、罪を取り除くために、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。まあ、言葉として難しいかもしれませんが、神様は別に罪とは何の、肉とは何の関わりもない、そうはおっしゃったに、そうは言ってないんですね。むしろ、神の子であるイエス様が、罪深い肉と同じ姿となって、肉そのものといえる、この世のただ中に来られた。神様はその御子を、この肉の世に送られた。そう言われています。この世と関わりを持たないのではない。むしろイエス様において神は、肉そのものの世界に来られて、私たち以上に深く罪と関わりを持たれた。それが大事なことです。で、それはなぜか。ひとえに肉にとらわれている私たちをその支配のもとから救い出すためでありました。で、私たちはどんな人であれ、どんな敬虔な人であれ、誰一人例外なく肉の力、罪の力にとらわれています。そして私たち自身がその支配から自分の力で逃れることはできない。そうであるからこそ神様は、その私たちを罪から救うために、イエス・キリストを私たちと同じ罪深い罪、肉の姿で私たちのもとに送ってくださったのです。そしてそのことによって、その神の御業によって何が私たちに与えられたか、まあ、前回見たところですけれども、8章の初め一節に戻りますが、遡る形になりますが、神様の勝利を宣言するようにこう言われておりました。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはない。 で、実は今日の箇所にもこのように神の救いの勝利を宣言する、高らかに宣言するような言葉があるのです。まあ、今私たちが用いている日本語の翻訳では、まあ、その点少し分かりにくいかと思いますが、あるんですね。で、その言葉に今日はまず注目したいと思うんですが、8章の9節です。8章の9節。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく罪の支配、肉ではなく霊の支配下にいます。で、このところなんですが、まあ、もともとのギリシャ語で見ますと、実は順序が逆になっております。はじめに、あなた方は今や肉ではなく、霊の支配下にいます。宣言するようにそう語られるんですね。そしてその後に、どうしてか、その理由として、なぜなら、神の霊があなた方のうちに宿っているから。そういうつながりになっています。で、前後のつながりで申しますと、7節8節にありますように、肉の思いに従う人は、神に敵対していて、神の律法に従っていない。そういう人は肉の支配下にある人で神に喜ばれないと言われます。肉の思いに従う人はそうなのだ。神様からも離れている。いや、神様と敵対しているんだ。しかもそれは先ほど言いましたように、誰か、そこら辺の誰か他の人の話ではない。教会に来てない人は肉の支配下にあって、勝手な生き方をしている。そういう人たちは滅びるんだと言っているのではない。この私たち自身が例外なく肉の支配下にある。そしてそのために誰もが罪を犯し、誰もがその罪の中で人を傷つけ、自分をも傷つけて神の祝福を受けることができなくなってしまっている。その苦悩と痛みの中に誰もがそういう中にあるのだと聖書は語ってきたのです。語っているのです。しかしその現実を、私たちのどうしようもない現実を聖書は鋭く見つめながら、しかしこの9節において今一度はっきり語り出すんですね。それでもあなた方は今や肉ではなく霊の支配下にいるのです。例外なく、あなた方は、もう肉の力から解放されて、霊のうちにある、神の霊の祝福のもとに移し替えられている。それが9節の一番大事なポイントです。そしてどうしたか、まあ、先ほども言いましたけれども、その理由として神の霊があなた方のうちに宿っているから。一人子であるイエス様を私たちのために送ってくださった神の霊が、そのキリストの霊が私たちの中に宿っており、私たちを神のものとしてくださっているから、そう言うのです。まあ、さらに、先ほどお気づきになったと思いますが、この9節の後、10節、11節と、聖書は言葉が溢れ出るように、畳みかけるように言葉を継いでいきます。神の霊があなた方のうちに宿っているから、キリストご自身があなた方のうちにおられるから、イエス様を死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているから、そうだからあなた方は霊の支配下にいます。そうだからあなたはもう生きるもの、神の命に生かされるものとなっているのです。そういう宣言がここに繰り返し高らかに語られております。 まあ、今その一つ一つを、まあ、詳しく見ることはできませんけれども、まあ、最後に印象的な言葉として最後の11節の言葉に注目しておきたいと思います。11節ですね、まあ、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。まあ、同じような言葉がこう繰り返され、ぎこちないほどに繰り返されている感じがいたしますが、特にここではっきり出されているのはイエス・キリストを死者の中から復活させた方という言葉です。あなた方の体は罪によって肉の力によって汚れているかもしれない、死んでいるかもしれない、そして滅ぶべき運命にあるだろう。しかしイエス・キリストがあなた方のために来られて、あの十字架の上でその罪をすべてご自分の身に負ってくださった。そして父なる神はそのイエス様を死者の中から復活させ天の新しい命に生かしてくださった。そしてその方の霊があなた方のうちに住み着いて積み込んで生きて働いていてくださる、あなた方を生かしていてくださる。だからあなた方はもう滅びの中にいるのではない、死の中にいるのではない、イエス様においてイエス様と一緒に新しい命に復活させられている。あらゆる罪は死を超えて、それは確かに現実です。私たちがうやみは今できないし、自分で何とかごまかせるものでもない。しかしそういう厳然たる事実をも神様は超えて貫いて、イエス様を復活させ、私たちをもその天の命に生かしてくださっている。私たちはその命のうちに、命の法則のうちにあるということ。それが今日のメッセージです。今日私たちは主が備えてくださった、まあ、聖餐の交わりに預かります。まあ、聞くところによれば感染症の影響で今も聖餐式を行えない教会があると聞いています。そういうことが、その教会がいいのか悪いのか、そういうことを今申し上げるつもりはありませんけれども、さまざまな事情の中でそういう選択をせざるを得ない教会もある中で、私たちは聖餐をこのように預かることが、聖餐を囲むことが、聖餐の食卓に預かることができている。でもそこで何か、ものすごいものが配られるかといえばそういうわけではない。パンと杯という小さなものにすぎません。しかし、それを通して、イエス様がそこまで身を低くしてくださって、私たちのところに来てくださっている。そしてご自分を差し出してくださっている。私たちは、その聖餐の恵みを通して、イエス・キリストの死に預かるとともに、復活されたその新しい命の祝福に預かるのです。そのことを体をもって味わうことが許されているのです。しかし今やあなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの命のただ中に置かれています。私たちはこの祝福を今日も共に喜びつつ味わいたい。 と思います。そして、ここから始まる新しい種の生活に、新たな命と使命を持って歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も命の御言葉を通して、計り知れないあなたの恵みと祝福に預かることを許され、感謝をいたします。御子キリストにおいて、あなたは今すでに私たちを死者の中から復活させられたその命に、永遠の命に預かるものとしてくださいました。私たちは今や、あなたの祝福のうちにあることを信じ、あなたの御名を褒めたたえます。どうか、これから始まる一週間の生活の中で、私たちがいつもそのあなたの命のもとに立ち返ってくることができますように、肉の罪の、罪と肉の力は今なお働いておりますが、そして私たちはそれに誘惑されやすい弱いものでありますが、あなたの恵みの豊かさを明かしし、恵みの豊かさを分かち合いながら歩むことができるように、どうぞ導いてください。言い尽くせない感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。